というわけで。はい。では、中級編の第38回目、バビロン捕囚プラス帰還と再建について見ていきます。
イエーイ。
パチパチ。聖書箇所は第二列王記、第二歴代史、エズラ記、ネヘミヤ記、エステル記。広
すごい幅広
広く浅く。っていうか、まあ、聖書箇所はあんまり出てこないんだよね、これね。
でもテーマがこれなんだよね。
そう
帰
そう。
還と再建が、
そうそう。なんか全体像っていうか、背景を知るみたいな、そういう学びです。ですから歴史うんちく好きには楽しいかもしれない。はい。まず全体像としては、ダビデの後、ソロモンが後を継いで、その後から王国が2つに分かれて、南ユダ、北イスラエルに分かれました。で、北イスラエルはアッシリアによって滅ぼされ、で、130年後に南ユダもバビロンによって滅ぼされたということね。で、その時に、大勢の人、数万人の熟練工、知識層、貴人、貴族、まあ、いろんな多くの人がバビロニアに連れて行かれましたと。ただ、全員が連れて行かれたわけではないということですね。絵面記見ても、なんか現地にも人が残っていたのが書かれているから、だから全員が連れて行かれたわけじゃない。おそらくこの農民とかね、そういう人たちは残ってたんじゃないかなと。まあ、というのも、バビロンが人を連れて行った理由っていうのは、その自分の国を栄えさせるためだから、例えば建築なんかのための熟練工とかね、鍛冶屋とか、そういう人、いろんな人が必要だから連れて行ったのであって、あんまり益にならない人は大して気にかけてなかったのかな、みたいな、そういうところもあります。とにかく、まあ、でもかなりの人が連れて行かれた。まあ、半分なのか半分以上なのか、ちょっと全然ちょっと分かんないんですけども、まあそんな感じです。そして、はい。で、バビロニアにユダヤ人が暮らすようになった時に、5つの影響を受けた。バビロニアで受けた影響について。で、どのような影響があったかというと、1番、ユダヤ教の確立。ユダヤ教がバビロニアで確立したっていうと、なんかちょっと変な話ですけども、そもそもユダヤ人は、ちなみにね、これ、2番目の方が先に来るかな。2番目で説明書いてますけども、ユダヤ人という呼び方は、バビロン捕囚の後から聖書に登場すると。つまり、それ以前はイスラエル人、あるいは部族の名前で呼ばれてたんですよね。つまり、それまで自分たちがユダヤ人っていうことを意識しなかった。まあ、でも、このユダヤ人の呼称については、ちょっと待って、もうちょっと説明必要なのは、なんでユダヤ人かというと、ユダ族っていう意味ですよね。でも、実際はユダ族だけではないです。まあ、南ユダが多かったとはいえ、結局、北イスラエルが滅ぼされた時にも、全員がどっかに連れて行かれたわけじゃなくて、聖書を見たら、多くの人が集まった。例えば、ヒゼキヤ王ですよね。ヒゼキヤ王が第二歴代史の30章で、もうこの時すでに北と南に分かれてて、北の方は、滅ぼされてたんですけども、30章の6節、第二歴代史30章の6節に、全土を生き巡ってイスラエルの人たちに呼びかけるんですよ。アブラハム、イサク、イスラエルの神に立ち返りなさい。そうすれば、主はあなた方に残されたアッシリアの王たちの手を逃れた者たちのところに帰ってきてくださいます。ですから、アッシリアに滅ぼされたけども、逃れた者たちっていうのがいて、その人たちをヒゼキヤが呼びかけて、そして、集まってくるんですよ。30章の10節では、町から町へ行き巡ったが、人々は彼らを物笑いにしたと。そういった中で13節で、「 こうして多くの民が第二の月に種を入れないパンの祭りを行うと、エルサレムに集まったおびただしい大集団であった、でこの大集団という言葉が24節25節にもあって、ユダの全集団と祭司とレビ人およびイスラエルから来た全集団ですから、彼らが集まって、それは26節にあるみたいに、ダビデの子ソロモンの時代からこの方こうしたことはエルサレムになかったっていうぐらいすごい大きな集団ですから、こういう人たちがおそらく南ユダに移住したんでしょうね。あのアッシリアに滅ぼされちゃったから、北が。
ああ、なるほど、エルサレムに集まったということ、
集まったし、これはまあ祭りのために集まったけども、実際移住したと思う。ですから南ユダにはあのユダ族だけじゃなくて、ほぼ全部の十二部族全部がいたということですね。まあこういう話すると、その失われた十部族っていうのがなんか意味がなくなってくるっていう話にもなってくるんですけども、まあまあないかどうか分かんないけど、とにかくで彼らは後にさらにバビロニアに移された後にユダヤ人と呼ばれたけども、そもそもユダ族だけではなかったという、いろんな部族も含めて全部ユダヤ人という呼び方ができました。でそこで今まで当たり前のように神様を信じていたんですけども、まあもちろん異教の神々の影響もあったけども、それはまあなんか影響を受けちゃったっていう感じですけども、このバビロニアではバビロンではもうもろ異教の神々の中で生活してるわけですから、そこで自分たちの民族とか信仰というものを意識するようになった。で宗教が確立したということですよね。日本人もそうですよね。あの日本に住んでたら当たり前のように日本人意識しないけど、外国に行って急に愛国心に目覚めたり、急になんか逆になんか日本に嫌悪感を持ったり、なんか急になんか意識しだすという、そういうことってあるんですよね、まあそういう感じかなっていう。はい。でまあ2番はもうすでに、説明もしちゃったかなっていう感じですね。これちょっと入れ替えた方がいいな、一度に入れ替えよう。で、もう一つ、ユダヤ人っていう言い方になったのは、ここにもありますけども、多民族との結婚も増えたわけですよね。でそうすると今まで血統上のユダヤ人っていう言い方がそのなかなか難しくなってきて、アブラハムの子孫じゃなくても、あるいはもう血が2分の1、4分の1、8分の1でもユダヤ教を信じる者イコールユダヤ人っていう新しい定義が生まれてきた。まあでもこの時代まではまあそんなに多くなかったと思う。まあそれはもうちょっと後の時代なんですけども、でもとにかくこの時代からユダヤ人っていう定義がどんどん変わってきていったということですね。少なくとも聖書ではもはやイスラエル人という言い方はしてなくて、ユダヤ人と言ってます。はい。3番、オリエント、中東ですね。オリエントにとどまる離散のユダヤ人という見出しですけども、この時代から今日に至るまで中東で暮らす離散ユダヤ人というものができました、つまりそのユダヤ人っていうのはもう本当に見た目ではアラブと区別つかないような、だってあのイスラエル行った時ね、あの入植地のユースホステルみたいなこともあって、そこのおかみさんがなんか最初見たけど、この人イスラム教徒なのかなと思っちゃって
聞いちゃったわ、イスラム教徒
でもなんか髪の毛があの あれつけてるんですよ、あの頭をかぶり物してるんですよね。で見た目の雰囲気もなんかちょっとアラブ系で
笑わない
Are you Muslim? って聞いてるNo!
でなんか写真も貼ってて、自分のそのなんていうの、
家族の親戚のね、
家族あの先生のラビーっていうか、
ラビーの
写真もそれもなんか どう見てもイラン人みたいな風貌なんだよね
そう
だから彼らはその中東系のユダヤ人なんです。
モロッコだったっけ？
モロッコか。ああ、
モロッコからモロッコにいたユダヤ人で、そこから移住してきたという、うん、雰囲気違うんですよね。
ね、
ユダヤ人とは思えなくて、あれ？
私もちょっと間接的に聞いたんだけど。
私も思ったらバッと聞いた。あ、すいません。
そうなの。でも実はそっちの方が本来のユダヤ教に近いんで、ヨーロッパのほらアシュケナーズのユダヤ人っていう方がちょっと本来の形とはちょっと変わってるという。
血がそっち系の人たちの血が混ざってるけれどもってこと？
ね、血統は意外とねそんなに混ざってない可能性がある。結局やっぱりユダヤ人同士でその結婚するから、むしろヨーロッパに来たアシュケナージの方がヨーロッパ人と結婚して、あの見た目も白人みたい
だし。だって本来さ中東の人でしょユダヤ人って。だから中東っていうイメージのそのなんか風貌である方が血統的にユダヤ人、
うんうん、
だけど一般的にはどう見ても白人ですよね。
そうだね、
先生マーク、そこクエスチョンマーク。
イエス様もね、イエス様もそういう描写される
しね。そうそう、白人で青い目みたいな。
金髪のイエス様もいる、
うん、違うよ、それは。
青い目のね、イエス様がね。
ねえ。
そう。年寄りのペテロもいたりする。
それはクリスチャンセンター。
クリスチャンセンター
。年取っちゃった。
そら、いつかは年取っただろうけどって。はい、あ、ほんでここにもありますけども、ただしイスラエルが建国された後その、まあ、迫害が起こったからそこにとどまれなかったので、多くがイスラエルに移住したということ。まあでも今でも多少はいるでしょうね、うん、平和のところでは。はい、4番目は礼拝様式の変化、うん、これについては中級編21番礼拝様式の変遷とダビデの天幕礼拝で学んだように、神殿での礼拝ではなく無数のシナゴーグ、街道ですね、ユダヤ教の街道で祭司やレビ人以外の人も執り行える礼拝というものが確立したと。もうこの神殿がなくなった時にもう今までの宗教システムが成り立たなくなったから、それなしでやりましょうっていう御言葉を中心の礼拝っていうのが確立した、まあ、この時にも学んだように、この過程があったからこそ今日のそのキリスト教に移行しやすかったという。いきなり動物生贄からもういらないんですとか言って、でもう賛美が生贄ですなんてちょっと、うん、受け入れられないだろうっていう、そういう準備もあったということです。はい、5番目、暦の変更。これまあちょっとどっちかといえばマニアックな話だけど、それまで1年12ヶ月あったんですね。まああの太陰太陽暦っていう、まあ、月の運行に合わせた暦ではあったけども、だけど月の名前っていうのがなかったんですよね。まあ一部はあった、アビブとかね、一応全くないわけじゃないけども、基本的に大何月っていう名前なんですよね。だけどそれが名前がつくようになった。でアビブが23になったように、これは杉越がある月ですよね。一部月の名前も変わった。ほんであれちょっとまだ私調べきれてないんだけど、あれ1年の始まりが最初の月がアビブ4月なんですよね。あの第一の月をとせよって書いてるから。だけどイスラエルでは9月ぐらいから新年始まるじゃない。
なんか宗教歴となんだか歴とある。なんか春から始まる数え方と9月から始まるのがあるっていうのは聞いて、
そうそう、あの公式には、公式っていうか宗教的にも9月が新年なんですよ。だけどなぜか第一の月が4月なんで、 そのなんか矛盾もちょっとよく分かんないんだけど、もしかしてなんか関係あんのかなとか。
イスラエルでは新年っていうと9月でしょ。
9月、そう、うん、だけど第一の月が4月。
名前だけなの
か、なんかない、
なんかその考え方が2つあるみたい。だから宗教歴となんだか歴、何だ
か、もしくは私のちょっと調べきれてないけど、この時にそういう混乱が起こったんじゃないかなと。
じゃあイスラエルに住んでる人でも4月が新年って言ってる人がいるっていうわ
けじゃない。いや、新年とは言わないの、
うん、第一の
月の
第一の月っていう名前なのかな、
うん、だってあのほらイスラエルの宗教行事って杉越からで、あの五旬節で、そして狩猟で完結みたいなところがあるから、どう見ても9月に新年になったらなんか変なような、うん、4月5月9月10月か、その前に9月に新年があるという。
新年ってそもそも何をも
年が変わるの、
彼らは。あ、年号が変わる。
5700何十何年っていう、
それは1月から始まるものではなく、
あ、うん、彼らはそうそうそう、だから日本のその令和とか、令和もういらないとか、なんかいうそんなところじゃないよ、もう本当に、
う
ん、
そうですね、西暦すら
西暦ない、5000何百何十何年っていう、それの新年、年が変わる。
あ、宗教年度と政治年度を持ってたって。宗教年度は春に始まって、政治年度は秋に始まった。
会計
会計、
決算時期だ。
そうですよね、なんかだからそういう感じだから、いつから9月になっちゃったのかなっていうのが、
なんか収穫の頃に合わせてこう、うん、はね、日本も4月が新学期だったりするけど、うん、そのなんか収穫の頃とかに合わせてより多く捧げ物ができる時期とかで、
うん、なんかそうかもね、ね、
政治的な話は、う
ん、なんか忘れた、
調べたら教えてください。何やと呼ぶのか、学者と呼ぶのか、
でプラスプラスほら世界のルールにのっとって1月から、ね、西暦が始まるから、
混乱する、
混乱しますね、それね。
イスラエル学校アカデミックは9月なのかな。
でもなんか向こうの方ってさ、新学期って9月
ってそうだよ、ね、
とかから始まるんですよね。日本だけなんでしょ、4月から始まるっていうか、
分かんない、なんかアジアの他の国とかどうなんだ
ろ
う。
あ、そうか、
まあとにかく変わっちゃったということ、うん、はい。あと後に起こることの原因、これもまた聖書読む上ではあんまり関係ない話だけど、サンヘドリン最高議会が成立した、イエス様を訴えた
十字架につ
けるためのあれ、結局あれ、あのローマ帝国に支配されてたけども、その宗教的権力を持っていたサンヘドリンっていうのがあって、まあ一定の権威を持っていた、うん、でそれまでだから政治と宗教ってそんな、まあ別っていうのかな、一緒だったのかな、うん、一緒と言えるんだけど、もうあの結局バビロンでは政治的権力はもうないから、宗教的な権力を持つ集団というのが作られていったということですね。で2番、タルムードの成立。成立っていうか、まあ、完全に編纂が始まったのは紀元後2世紀だから、まだ随分あと250年ぐらい後で、完成するのはもっと後なんだけど、とにかくこの頃からこのユダヤ賢者の解釈とかっていうものが文章化されるようになったというタルムード。でこれもなんかいろいろ種類があって、うん、だけどちょっとよくわかんないので、まあということです。だからこういう場合どうしたらいいですかっていうのをラビに聞いたやつを書き留めるやつですね、うんうん、例えば聖書には子ヤギを母親の乳で煮てはいけないって書いてるんですけども、じゃあ別の乳なら いいでしょうか。いや、もしかして万が一紛れ込んでるかもしれないからいけないとか。
なるほど。
要はイエス様がこのパリサイ人たちの立法主義的な部分を咎めてたその部分なんですよ。イエス様自身は立法は廃棄されるものではないと言っているように、この旧約のに書かれた言葉を否定しているわけではないんですけども、けれどもこのパリサイ人たちが何か自分たちの考え、イエス様が言ってたこの言い伝えのために、先祖からの言い伝えのためにどうして神の戒めを犯すのですかといったこと、これがタルムードの元になっている言い伝え、まああの口伝立法っていうやつですよね。口で伝えられた、口で伝承された立法、これが、聖書の中では先祖からの言い伝えという表現がされています。ですからこの先祖からの言い伝えというのは、これは聖書の書いている言葉以上に付け足して、立法、神の掟を犯さないようにするために自分たちで付け足して、そしてどんどんどんどん増えていってがんじがらめになったやつ、それについての元になっている、それをそういった口伝立法をまとめたのがタルムードだということですね。
うーん、今もそれ使われてるんですか、彼らは使ってるんですか。
ユダヤ教はタルムード教だよね、聖書というよりは、聖書の解釈、まあ宗派によってその比重が違うんだろうけど、
だこんな時どうする的な本のこと、タルムードって、簡単に言うとこんな時どうするんですかって言えた
ら、いろいろ私もよくわからない。いや読んだけどなんかちょっと難しくてよくわからなくて。
でもなんかすごい攻撃的なことも書いてあったりするでしょ。
クリスチャンに対する攻撃的なことも書いてある。
なんか純潔を守んなきゃいけないみたいな、そのユダヤ教のあれを守んなきゃいけないための教えがいっぱい書いてあるってことです。
そうそうそう。でそれマルチン・ルターがもうヘブライ語読めるもんだから読んじゃって、でそれでそのやっぱりちょっとこれおかしいっていう風になっちゃったんだよね。はい、タルムードの成立。3番、ギリシャ語の旧約聖書。まあ翻訳は紀元前3世紀中頃から始まりました。だからもうちょっと後だけど、でもまあこの頃からその必要っていうのが出てきたんですよね。ヘブライ語を理解しないユダヤ人が増えてきたという。
すごいね。
だけどこれね、アレキサンドロスが世界制覇目指したからギリシャ語だけど、そうでなかったらペルシャ語だよ。ペルシャ語の聖書になってたから、もしペルシャ語だったらまた困るよね。イエス様はペルシャ語を話さなきゃいけなかった。いや、イエス様はヘブライ語だけど、そのなんか弟子たちは福音伝えるのにヨーロッパに広がんないよね。
そしたら別の弟子が立てられてたかもしれないですね。ペルシャ語、
ペルシャ語。はい、帰還と再建、ユダヤ人の帰還。結局バビロンに捕囚になるんですけども、70年後ユダヤ人はカノチに戻り、カノチっていうのはイスラエルね、イスラエルに戻り神殿を再び建てます。これを可能にしたのは次の3つです。まあ他にもいっぱいあったけども、1番、ダニエルの祈り。ダニエル書9章を見ると、ダニエルはある文章を発見するんですよね。その文章っていうのはエレミアが書いた文章だから、 同時代ではなかったけども、ちょっとほんのちょっと前の時代に書かれたやつを読んで、エルサレムの荒廃が終わるまでの年数が70年であることを文章によって悟った。直接面識はないけども文章によってエレミアの予言を読み、それから彼は祈り始めたんですよね。でこれはまあ聖書に基づいた予言的祈りと呼ばれるものですね。聖書に書かれている言葉を取り出してそのために祈る。まあ簡単に言えば、今日でも私たちがね、聖書の中から約束を見つけ出して祈るっていうことをしますよね。でそれはまさにそういうことですね。まず鳥なしの祈りがあったということ、1番。2番、神がクロス王の心を動かす。 結局クロス王がうんと言わなければ民は帰れなかったわけだから、ましてや神殿再建の許可っていうのも出ないし、最終的にはそのための資金まで出たという。でこれまさに神様がクロス王の心を動かしたということですね。でこれまあイザヤ書の学びで出てきましたけども、イザヤ書の44章28節でクロスが生まれる前から予言をするんですよね。私はクロスに向かって私の牧者、私の望むことを皆成し遂げるという。エルサレムに向かっては再建される。神殿はその元いが据えられるという、う
ん、クロスってね、ま、言えるっていうのもすごいよね。そういう人が起こるだろうじゃなくて、そうクロス、うん、じゃないとこの人本当動かないよね。
動かないよね、うん、あここ俺あるじゃないか、うん、じゃあ助けるかみたいなね、うん、
すごい。
生まれる前、100年前から予言されてたってすごい。
すごいよね。生まれる前にもう名指しで。
名指しで ね。特別なミッションが、
うん。そうですよ ね。お母さんもいくつもある名前の中からクロスって名前
そうだよね。
聖書のこの箇所が成就されるためであるっていう話でしょ。すごいですよね。
そこにも全て神様働いてて、これが成就するという。
すごいことです。うん。うん、でこの異邦人の王がユダヤ人のために神殿再建のためのお触れを出したという、お触れ出したんですよね、このエズラ記、うん、エズラ記の一章一節で、ペルシャ王クロスの第一年にエレミヤにより告げられた主の言葉を実現するために、主はペルシャの王クロスの霊を奮い立たせたので、王は王国中にお触れを出し文章にしていった。二節。ペルシャの王クロスは言う、天の神主は地のすべての王国を私に賜った。この方はユダにあるエルサレムにご自分のために宮を建てることを私に委ねられた。あなた方すべて主の民に属する者は誰でもその神がその者と共にあるようにうんぬんっていう、こういう言葉ですよね。はい、3番目に霊に燃やされた人。結局予言があって王様がお触れ出したって、霊に燃やされた人がいないとダメなんですよね。エズラ記の1章の5節を見ると、そこでユダとベニヤミンの一族の頭たち、祭司たち、レビ人たち、すなわち神にその霊を奮い立たされた者は皆エルサレムにある主の宮を建てるために登っていこうと立ち上がったっていう、これ立ち上がる人が必要ですよね。結局これもう70年経ってるから、バビロンも居心地が良くなっちゃったんですよね。
うーん、住めば都、
住めば都、うん、
慣れちゃうんだよね。
石の上にも3年
ねえ、やっとここに落ち着いたしって思ってる人もいっぱいいたんじゃない、
う
ん、
そうだよね、そこで生まれた人たちだって半分以上
ですね。そうだよね、
もうそこがアイデンティティになって、
うん、死んでたよね。もう行った人、先に行った人なんかもう70年も経ったら死んでるよね、
う
ん
う
ん、
そうだよね。2世の人、
ダニエルが高い地位についてなんかユダヤ人、まあ、ユダヤ人のための政策したわけじゃないにしても地位を確保したし、あとエステルもね、まあ、いろんな意味でこのモルデカイが力つけたり、いろんな意味でユダヤ人に追い風だったんですよね。居心地のいい国になっちゃったって。
でもこのエズラ一章のその一節にさ、エレミアに告げられた主の言葉ってあるけど、うんうん、でもクロスを予言したのはイザヤなのにさ、うん、なんかそういうなんか本当に全ての人がこう絡み合ってるっていうか、うんうんうん、エレミアがクロスを予言したわけじゃないから、うんうん、イザヤだってさ、俺だって予言したぞとかってさ言いたくなるっていうのもあるんじゃないかなって思う、うん、エレミアだけなんで出てくんだって、俺だって出してくれみたいなそういうのがないっていうのがすごいなって、ね、なんか
知らないところでもっと多くの、
うん、俺の予言がクロスを奮い立たせたんだぞってさ、イザヤが言ったっていいはずなのにさ、うん、そこに俺は出てこないのか、
ダニエルも俺も、ね、祈ったぞって
、そういうのが出てこないでだけどそれが全て奮い立った人たちの なんか姿なんだなって、なんか俺だ俺だじゃなくて、
本当にいやそれはないってことですよ ね、 ね
それが
誰一人も
だから栄光を受けることはない、主の霊に奮い立たされてるっていう一つの印なんだろうなって。
はい、裏面、新しい神殿、はい、神殿を建てるんですよね。でこの神殿っていうのはエズラの3章12節にあるように、見劣りしたんですよね。あのハガイ書の2章3節には無に等しいと書いてあるし、このエズラ記の3章12節ではこの主の宮の礎が据えられた時、まあ神殿ができたわけじゃないけども、あの主の宮の礎が据えられた時に民は皆主を賛美して大声で喜び叫んだ。しかし、しかしってことはなんかちょっと否定的なこと。祭司レビ人一族の頭たちのうち最初の宮を見たことのある多くの老人たちは彼らの目の前でこの宮の元へが据えられた時大声を上げて泣いた。いやまあ喜んで泣いたのかもしれないけど、でも他の人々は喜びにあふれて声を張り上げた。だから、だからもしかして見劣りしたんじゃないかなって、
だってソロモンのあれね、あの芝の女王がもうってなんかなったんだから、もうそれ見てた人にとってはえこんなんかいみたいになるのは確かかなと思う、神殿って言ったらあれがあの再建されるんだって思ってたのかもしれない、
しょぼすぎるしょぼいこんなんじゃないって言って嘆きの涙と喜び叫びとか両方あるって
すごかったんだよって、
ね、
口では表せれないぐらいすごかったんだって、
でけれどもハガイ2章9節にあるみたいに、この宮のこれから後の栄光は先のものより勝ろうと言われるように神の計画は大きいのです。
私たちの歩みがこの老人のようにならないようにしたいと思います、常に主の栄光が本当に表されてくる、過去の栄光をあの懐かしがる歩みじゃなくて、主がなしてくださる、そしてこれからさらに大きな栄光をもたらしてくださる主を本当に求めていきたいな。だって大声で嘆いたってすごいネガティブな状態に陥ってたわけじゃないですか。いやそういう風になりたくないなと思います、
そしてこのハガイ書に書かれているこの宮のこれからの地の栄光は先のものに勝ろうというこれ、究極的にはこの宮が立派になるという意味じゃなくて、イエス・キリストの雛形だからキリストの到来を告げているわけだから本当はそれを見なきゃいけない、だけど人間はなんかこの物の方に引きずられようとする、
見た目とか、
特にこのイエス様が来られる前にあのヘロデ王がこの宮を立派に飾るんですよ。で結構立派な神殿になるんですよね。だから多分ヘロデ王的には見よこれがハガイ書の予言の上手ですみたいに、でイエス・キリストではなくて宮の方を見させたという、宮がみすぼろしいままだったら、ね、これから先の栄光は後の栄光は先のものに勝ろうって書いてるのになんでだろう、きっとなんかもっとすごいことがあるに違いないと思ってキリストを待ち望んだかもしれないのに、物に逃げさせたということですね。はい、とにかくまあここにあるみたいに復興されたものはより素晴らしいと聖書は告げています。それは多くの苦しみを経た結果精錬され以前より神の御心にかなうものへと変えられたからですと。まあこの箇所で言えばあれですよね、結局戻った民っていうのは本当に霊的に燃やされている人たちばかりだから、もう生ぬるい信者はいなかったという、そういう意味でも
慣れ親しんだ快適なところをまた捨てて出ていかなきゃいけないっていうことはやっぱりビジョンを受け取って、信仰によって奮い立っていかないとできないことだよね、そういう人たちが導かれたってことですね、
で第一ヨハネ一章の7節の言葉、信仰の試練は火を通して精錬されてもなお朽ちていく金よりもたっといのであって、 イエス・キリストの現れの時に称賛と栄光、光栄と栄誉に至るものであることが分かります、うん、つまりこの苦しみを通る時にそれは神の似姿に近づくということですから、まああのね、ここにあるみたいに何でもいいから苦しめばいいわけではないけども、つまり愚かさによって苦しむっていう必要はないけども、けれどもどういう苦しみであったとしても信仰と結びつけるならば必ず良い結果が生まれます。つまり全ての人がこのキリストの栄光を見ることができます。うん、あ、ヘロデ王のことここに書いてますね。で、より勝る栄光の神殿とはその本体であるキリストご自身を指していますと。ヘロデが立派に神殿を飾ることによってもうハガイの予言は成就したんだよと思い込ませるっていうようなことがあったかもしれない。つまりキリストはもういらないっていう刷り込みですよね。で、そのような刷り込みは現在のイスラエルにもありますと。つまりイスラエルの国ができたんだからもうメシアが来たっていうような刷り込みですよね、うん、あのユダヤ教の伝統ではこのメシアが来てイスラエルができるっていう国が再興される、イエス様が登られる前にも弟子たちが使徒の働きの一章でこのイエス様がよみがえった時に弟子たちが聞いたんですよね。使徒の働き一章6節、そこで彼らは一緒に集まった時イエスにこう尋ねた。主よ、今こそイスラエルのために国を再興してくださるのですか。彼らの頭の中にはメシアが来たから国ができるはずだ、だからこういう質問したんですよね。でけれどももうあの現代のイスラエルはもうイスラエルができちゃったもんだから、あ、もうメシアいらないんだっていう、っていうかもう例えば建国の父であるテオドール・ヘルツル、彼こそメシアだったっていうふうにすり替えがなされてるから、もうあのイエス・キリストなんて興味ない、もうこの方がメシアなんですよって言っても あもういいですって、国ありますからって、だからそういうすり替えがあったように思いますね。
え、あのヘルツルがメシアだったって言ってる人がいるの？
うん、いますね。だってユダヤ教の伝統ではメシアが来て国が再興されるんだから、であのイエス様の弟子ですらそういうふうに聞いてるわけだから。
なるほど。
だから私たちはね、いろんな信仰でそういう刷り込みっていうのがあるかもしれない。なんかもう本当は神様がいいとし、本当はそのことを言ってないのに、なんかもう本来受け取るべきものよりも小さいものでなんか満足させられるみたいな。
だから主を知ることが大事なんだよね。
そうそう、
なんかそういうのと比較したら、ああ全然違ったって思えるほどにちゃんとイエス様の栄光っていうのを知ってる、だって知り尽くせないけど、それをやっぱり常に追い求めていることの大切さですよね、うん、
はい、次、はい、城壁が回復される必要性、はい、エズラ記にあるようにゼルバベルの働きによって神殿は回復しました。そうですね。で、このエズラ記の後にネヘミヤ記っていうのがあるんですけども、この神殿が回復しただけではそしられた状態、ネヘミヤ記を見るとこの後にこの神殿ができたんだけど、そこにネヘミヤ記1章3節、すると彼らは私に答えた。あの州の捕囚から逃れて生き残った残りの者たちは非常な困難の中にあり、またそしりを受けています。その上エルサレムの城壁は崩され、その門は火で焼き払われたままですという。つまりこの神殿ができても城壁がなければまだそしりを受けた状態である、全然完全ではないということですね、うん、つまりここでいう城壁の再建というのは私たちの霊的な回復でもある。つまり神殿ができてそれで終わりじゃない、周りに城壁ができなければならないということですよね。それクリスチャン生活でもそうですよね。このイエス様を信じた時に もう一瞬にして救われる、霊が救われる。だけどそれだけで置いていたら、この城壁ができていない、ただ神殿だけが回復している、つまりそしりを受けている状態なんですよね。救いは素晴らしいし大事だけども、それだけじゃダメだという、城壁が築き直さなければならない。で、そういうことをですね、エゼキエル書22章30節で取りなしてのことを石垣を築き破れ口に立つものと表現してますね。そのようにこの城壁を築くっていうのは取りなしの祈りも意味してるということです。今2つのことですから話してますね。1つは、まあ、もちろん心の回復、それぞれの人の心の回復のためにこの霊が救われただけではなくて魂の部分が癒され回復していく必要があるということと、もう一つは城壁を築くというのは取りなしの祈りをする、それ以上敵の侵入させないように防ぐ働き、食い止める働き、破れ口を修理する、そのようなことを意味するということです。でネヘミヤの 4-7 節にあるように、城壁の割れ目が塞がり始めた頃に敵の大きな抵抗があったということですね、うん、だから私たちの人生も、もちろんサタンは信じさせるのを妨げるけども、まあ信じたからといってすぐになんか潰されるとは限らないんですよね。だけどもなんかこの城壁を立て直そうとしたらなんか抵抗が強まるみたいな、生ぬるいクリスチャンのままでいさせる、
うん、それが一番いい
効率を考えてるのね、サタも、
うんうん、そうそう、
これは本当にもう顕著ですよね取り扱われ始めようとすると病気になったり仕事忙しくなったり、ね、越してみたり
本当に時の抵抗ね、
そこに同意してしまう弱さをつけ込んでですよね。
だから城壁がないっていうね、うん、同意できるっていうのは、
うん、そうですね、う
ん、だから仕事が忙しくなったから、あ、だから仕事だからってなっちゃうってことは、城壁がないから同意しちゃってっていう、うんうん、
そうそう、
そう、
まあでもね、うん、周り理解してるからいいよね、そういう、
うん、
そういう取り扱うっていうか、その癒しの過程というか、あと、うん、サファクシといないしね、うちの教会いないよね、
うん、
と思うんだけど、
何に対して
寝てる、
寝てる、あー、いないですよね、
なんかあの人何々なのに何々なんて話聞いたことないけど牧師の耳に入らないだけかな、
はい、あ、そういうのを言ってそうだよねっていう人が誰もいないだけで、もしかして思ってうちに留めてる人はいるかもしれないですね。あ、いるかもしれない。あと段階的に最初は救われた人はそれを思って普通だと思うけど、
うん、
救われた人は
救われてすぐとか、うん、そのやっぱりこの世の価値観だから、この世の価値観では、うん、あの人スタッフなのに寝てるとか、
あ、
絶対あると思う、
うんうんうん、
あ、逆に救われたばかりの方があるかもしれない
じゃないですかね。
いや、 やっぱりいろんなこと見るからね、うん、救われた時って教会の人ってどういう人なんだろうってこうやって見る、
あれだから救われる前って結構クリスチャンに対して高い基準で見てたりするから、うん、
そうそう、優しくていつもニコニコしてるのがクリスチャンだって言って、
あの牧師はなんだって
なんか冷たくされたとかね、
あ、
挨拶してくんないとか、
そうだからこうこの世の価値基準で見るから、その例えば牧師っていう職業をしているのは別にね、完璧な人間じゃないじゃないですか、弱いし普通に、だから、だけど牧師なんだからきっとすごいに違いない、牧師のくせに10円ごまかしたとかねそんなごまかしてないけどそういうことですごいつまずいちゃったりするのってやっぱりその、ま、間違ったアイデアっていうか、聖職者ってなんかすごい人みたいな、
すごい近い、
そうそうそう
完璧な人だと思い込んでるからね、
う
ん、
そうで、クリスチャン歴何十年って言ったらもう相当、う
ん、それでもなんか
すごい人なんだろう、
だからそういう人がなんかちょっとあれっていうようなことしたらもう、うん、
ガラガラガラガラ
、ね、
まあでもそういうつまずきが少ない教会、
うん、
それをもっていい教会と読んでいいと思うんですけども、まあ、でもそれだけじゃダメ
いやでもそういう葛藤がある人もだからずっと自分の中に留めてなんか 置くんじゃなく、あの叱るべき人に相談するとか、うん、なんか誰かに聞いてもらうとか、うんうん、自分の弱さを出す、葛藤を閉じ込めておかないで重荷をこう分かち合うっていうようなこういうことができてるから、うん、だからみんなにわーってぶちまけるんじゃなく、なんかこう誰かにっていうような、そういう形であのミニストリーし合ってると思うので、うん、だからみんなこう溜め込んでなんか苦しいけどっていう風には見えないけど、
ね、そうですね、実際実が実ってるのはそこがうまくちゃんとカバーされてるからだと、
うん、そうですね、
うん、そうなんだ、
うん、
うん
うん、
はい、うんと、まあ、もう話したことですけども、この神殿を建てることにはサタンは容認してたかもしれない、つまり救われることにはサタンはあんまり抵抗しなかったかもしれないけども、まあ最初はしてたけども、一旦救われたらもう、でもあとは彼にとって、サタンにとってもっと我慢できないことは、私たちが自分の人生を主に捧げて主に使い始めること、これが一番嫌なことなんですよね、うん、だからもし信仰生活に戦いがあるとしたら、それは破れ口が塞がり、主が大きく栄光を表してくださる時が近いということではないでしょうか。
やめ、励まされる。
励まされるんだ、うん、この学び反応が良くていいな
少人数ですからね
はい、あとなんかちょっと帰還後の生活また変化が起こってるんですよね。実はこのバビロン捕囚から帰還した民は、それまでの民と全く違うことが一つあります。それは彼らはもはや偶像礼拝をしていないということです、うん、そうなんだよね、イスラエルの民にとって何が問題って、いつも偶像礼拝なの。王様がなぜ迷っちゃったか、ソロモンがどうして惑わされたか、それは外国人の妻をめとり、彼女たちがソロモンを迷わせて偶像礼拝をさせたという。だからほぼ全ての問題の根本が偶像礼拝だった。でけれども帰還した民はなぜか、なぜかっていうか、まあ理由はあるでしょうね。先ほど話したみたいに、その外国に住む、異教の国に住むことによって自分たちの神様のありがたさを知ったからとか、なんかいろいろ理由はあると思うんですけども、とにかく偶像礼拝はしてない、うん、つまりその点についてはしっかりと悔い改めた、うん、ということですね。
何をどうしても偶像は捨てたけど、たがきところは覗かなかったとかさ、うん、そうそうそう、なんか必ずなんか敵のね、足場を残しておいて、でずるずるずるっとまた偶像礼拝をしてしまったっていう歴史ですよね、ずっと、
うん、
なんかすごい、うん、続いてましたよね、偶像礼拝が、
うん、なんですよね、
うん、まあ、このバビロン捕囚という大きな苦しみを通してそこから解放されたっていうこと
でこれすごくなんかどうしてそうできたんだろうっていうのが結構知りたいというか、もっと詳しく、
あ、どうしてそうできたのか、
そう、私たちも毎日々の信仰生活の中で戦いがあって、いろんな偶像を持ってしまうじゃないですか、些細なものから大きなものまで。でもそれはやっぱり人間的な思いでそれを手放そうとしてもすぐ戻ってきて、またその誘惑に負けて、その誘惑との戦いのをずっと続くわけじゃないですか。でも彼らはどうして本当にこう曇りなく偶像なく、その違い、それがなんか自分の信仰生活の戦いの
まだ説明があ
れになるかなと。
され尽くせてないわけね。じゃあでも言えるのは、前の時代はみんな信仰持ってなかったと思う。だってさ、
宗教でしかなかった。
だって誰だった、ヨシア王か誰かの時代の時に、誰かがなんか宮を掃除してたら、なんか立法師の書が出てきましたとか言ってさ
そんなのありましたね
それまで読んでなかったんでしょみたいなで読んだ時に衣を裂いて、ああなんてことだって、今まで立法を持ってなかったって、結局本当に信仰を持ってない、御言葉がなかったんだと思う。
うん、あ、宗教的だったんでしょうね、そういうルール。
うん、だから日々戦った結果、神様こそが神だってやっぱ分かったじゃない。 だからもうああいう目があっても見えなくて耳があっても聞こえない動けない、うん、あんな神じゃない。本当に戦いの中で神様との関係っていうのをなんかしっかり握れたんじゃないかなと、うん、
あの彼らがねあのバビロンから戻ってきてあの本当に城壁を建てるっていうその過程っていうのが本当に信、ねうん、本当に神様信じるっていう決断してそして信仰によって神様を本当に礼拝するっていうその現れですよね、うん、そして神様の御業と栄光を目撃したその個人的でリアルな体験とその歩み、うんうん、それを通してもうああもうこれはいらないっていうところまでたどり着けたのかな。
なんか槍を持ちながら片っぽでこうってなんか
だから本物の信仰が試される、うん、もう徹底的に、うんうん、そういう人生を生きてきた上で、うん、その結果あれ偶像はっていうなんか、
うん、なんか耳で聞いて頭でイメージ作った神様じゃない、うん、リアルな神との関係っていうか、うん、それがやっぱりあったんじゃないかな。
でもその ダビデにしてもあのやっぱ神様との深い関係を持ってたじゃないですか。それは聖書にも書かれてるじゃないですか。それでもそうやって偶像に偶像というか、まあね、女性に心を動かして誘惑に負けたりとかするっていうのを見るときにそのなんて言うんだろう、どこまでのレベルに達したらそういうものに負けないとかそういう問題じゃない気がするんですよね。何かこう自分の中で捉える神様像になんていうのかな段階があるのかなとか、うん、でもダビデだってかなりの信仰者だしなっていうそのこの差は一体何なんだろう。
なるほど、
うん、
恵みですね。
ああ、うん、失敗しないとかじゃないから失敗するけど立ち返る場所が分かっているっていうことかなって思うけど、
うん、でもねこのねこの偶像礼拝偶像礼拝っていうさそういうのはこの人たちしなかったかもしれないけど、うん、このイスラエルの民が彼らの個人的な人生の中で弱さがあって、うん、それでやっぱり砕かれる体験とかそういう失敗とか、うんうん、その憎悪はなかったかもしれないけど国としてね、うん、だけど個人的な人生の中でやっぱりその戦いとかそういうものはあったと思いますよね、うん、あるよね。それが全部クリアされたわけじゃないと、うん、
完璧な人になったとは、
うん、
ではない
じゃないと思う、うん、
だから何かあった時に今までは偶像の神に捧げ物をして助けてくださいってやってたけど本当の神の前に出るっていうことを学んでるっていうことじゃないかなと思う。だから偶像礼拝してない。あの神この神に頼むあの方法この方法じゃなくてダイレクトに神様私が間違えました助けてくださいって言えるようになっていたっていうことなんじゃないかなと。あの方法この方法を試してみようどうしたら私はどうしたらっていうそういうハウツー的なのが偶像礼拝だと思うんだけど、なんかあの新聞広告に本の紹介とか載るじゃないですか。最初の頃ってさなんか5つのなんかとか8つのなんだかとか12のなんだかとかそれでだんだん100何個とか125だとかえこんなにあったらどうやってねこれ覚えんのみたいな、だんだん数多くなってくんだよ、ね、いやいやいやこれってなんかちょっと違うんじゃないって、うん、そんな100何本もあってそれで成功する100いくつのなんだかとか、いやこれちょっとってなんか思ったことがあって、
でもそれあるじゃないマーケット的にはさその1冊の方に120何個あるってことは1個につき1ページとかなわけでしょ、うん、 だから1日1ページ読むだけでいいからお手軽だっていうことで売れるんじゃないかな、
なんかね、
なるほどね、
だけどなんか、とかびっくりしちゃって、どんどんこれってこうエスカレートしていくのかなみたいな。
うん、そうだよね、ダイエットもそうだよね、最初なんかダンスでダイエットとか言ってたのにさ、そのうち巻くだけダイエットとか、
そうそうそうそう、動かさなくても何もしなくても楽してダイエットとかさ
そのうち寝るだけダイエットとか最後なんか満腹ダイエットとかある
もう逆だ
あ、さっきのあのほら、この衣裂くやつ、
はい、
第二列王記の22章で、第二列王記22章でヨシア王が王様になった時に宮を火の宮で工事したんですよね、神殿を建て直すっていうか、直してる時に8節で、その時大祭司ヒルキヤは書記シャファンに、私は火の宮で律法の書を見つけましたと言って、その書物をシャファンに渡したので、彼はそれを読んだ。でそれを王様に報告して、10節、ついで初期シャファンが王に告げていった、祭司ヒルキヤが私に一つの書物を渡してくれました、そしてシャファンは王の前でそれを読み上げた。11節、王は律法の書の言葉を聞いた時自分の衣を裂いたって。だから本当に誰も読んでなかった
すごいですね、このこ衣を裂くっていうその習慣的なものはちゃんと受け継がれてるけど、その根底になるファンデーションになるものは抜け落ちてたっていうことですね。
大祭司が律法の書を見つけましたってどういうことなんですか
大祭司それ知ってなきゃいけないはずの人が ね,
ね
それに基づいて民を ね
何に基づいてやってたのか、もう習慣というか、ね、
この、 あの言葉、祭司ヒルキヤが私に一つの書物を渡してくれましたっていう言葉から、律法の書があるっていう認識がされてないっていうのが伺いますよね。
そうそう、律法の書が見つかりましたじゃなくて、なんでしょこれ、
もう行くとこまで行っちゃってたって
どうしようもない状態に陥って、だから聖書を読まなくてもなんか教会で言われていることを守っていればいいみたいなクリスチャンがこういう状態なんです。
礼拝出席厳守、それさえ守
ってればもう、それはすごいしっかり守る、
献金すること、もうそれで OK。
でも聖書読んでないで、なんかインターネットでなんかこう調べたら、こう何々先生がなんか教えてくれますみたいな、でも自分では読まない。
そうね、今も YouTube でな、見れるもんな。
自分で読まない、自分で考えない、自分では何もしない、全部人からで、知識頭だらけこんなんなって、本当の神様が御言葉を通して自分に語ってくださるっていう経験もない、で神の声聞こえないっていう、聞こえるわけないよ読んでないの
ですね。で、まあ、とにかく民は偶像礼拝しなくなった。それはハレルヤ、御言葉守ります、ハレルヤなんですけども、逆の極端、そのうち彼らは別の極端に陥りました。それは律法主義という罠ですね、つまりこの絵面記で言えば絵面記で言えば、民が悔い改めてこの激しく泣きながら集まってくるんですよね。でもう律法を知らなかったためにこんなことをしてしまいました、許してくださいという悔い改めの集会があったんですよね。でそれでもう彼らはもう悔い、本当の悔い改めを経験したということですよね。でこれからは御言葉のみ、もう御言葉だけ、今まで御言葉を忘れてたから御言葉のみの生活をしますということで、10章の3節ですよね。今私たちは私たちの神に契約を結び、主の勧告と私たちの神の命令を恐れる人々の勧告に従って、これらの妻たちと子供たちと皆追い出しましょう、律法に従ってこれを行いましょう。もう律法を行うためにもう憐れみとかも、もう全然関係なし、
外国人の妻をめとってしまっている人たちはもうその妻たちを追い出す、子供たちも追い出す、
かわいそう。
なんかだから 立法を守ることの大切さに目覚めたのがいいんだけど、ちょっとこの時からもうすでにその行き過ぎというか、
うん、
バランスを書いてる、
うん、
だってあのあれでしょ、タマルだってあのルツだって外国人の女なんだから、
うん、
そのしかもルツなんてモアブの女ですよ、
いけないって言われてるモアブ人、
モアブ人でもそんなイエス様の先祖に連なるほどの祝福であったのに、
うん、
だから彼らの問題っていうのはあのこのあとだから立法主義に入るんですよ、だから立法を守るために立法を書き写す人がいるからってことで立法学者っていう、もう熱心にも一言一句間違いないように立法を書き写すっていう人たちが起こされて、でもその逆の極端で彼らは今度立法主義になっちゃうという、そういうことですね、うん、だから人間は振り子のように
だからこっちはもうダメだと思ったらやっぱり敵はもうぐーっとこの極端にさせて、なんとか神様との本当のその結びつきという関係の中で歩んでいくことを遠ざけようとする、立法主義、また偶像礼拝、なんとかして結局神様との関係抜きでしょうね、立法主義で、これを何よりも大事っていうことは神様との関係を無視、神様にとって大事なことはもうおろそかにしたり、逆にもう蔑んで立法これが大事ですってしてしまった、その人子孫たちがね、あのパリサイ人、その立法主義者がイエス・キリストをさ十字架にかけた、人間は弱い、うん、不完全、すぐに罪に陥りやすい、弱さを抱えている、
うんうん、ね、本当にそう思うとこう健全に教会が あるってことのなんか大事さっていうか、ね、一人単体でやっぱり信仰していくことはできないし、道を間違うし、自分が立法主義になっててもそれだって気づかないじゃないですか、
うん、
良いことをしているって思い込んでいるし、で救われてすぐ神様との関係を築ける人なんていないじゃないですか、そしたら何かを目指さなきゃいけないですよね、
うん、
でやっぱり聖書を立法主義って手っ取り早いと思うんですよね、
うん、
特に私みたいなタイプはもうこういう指示があればそれに指示に従っていればなんとかなるんでしょって、
うん、
だからね、本当にこうミリも狂わずそこを行くみたいな、でもそれだって悪い気持ちじゃないじゃないですか、
うん、
良くなりたいっていう思い、
うん、
その思いを神様が見てくれてて、ここまでね、うん、助けを与えてくれて、
うん、
こう神様と出会わせてくれたんだなと思うけど、本当にその教会の働き、憐れみを持ってそういう人を見守っていく働きってすごく大きいなっていうのを改めて、
でその一人の人が救われて健全に普通に教会生活を送ることができるっていう状態っていうのが本当に健康な、霊的に健康な状態っていう、そのなんか一つのバロメーターっていうかな、なんか何かをしてるとか教会で何かを特別なことをしてるからとかじゃなくて、とにかく定期的にその神の家族と共に集って、そこで交わり共に礼拝をする生活、それってやっぱり神様の計画の中で本当に必要な、うん、どの人にとっても必要な守りであり、本当に必要な交わり、共同体、家族、そうなんだなーってすごく、それが本当に神様の御心の基本なんだなーっていう、思わされますね、
うん、
でそれは一生続くんですよね、うん、うん、どんなに経験豊かになって、どんな働きしようが何しようが、その人がクリスチャンとして地方教会、地域教会でそのつながりを保ち続け、集い続け、そして共に、うん、仕えていくっていう、それって大本当神様の、そしていろんな人が新たに加えられる人を何て言うかな、祝福したり励ましたり、うん、お世話したりとか、こう全ていろいろありますよね、うん、祈り合ったり共に仕えたり、うん、それが本当に 神様の計画なんだなって、教会って大事なんだなって思って思いますね。
本当です。
アーメン。
アーメン。
はい、というわけで、はい、今日は終わりです。
ありがとうございます。